それではこれから聖書を朗読していただいて説教に移りますが、聖書箇所は黙示録7章1節から17節、第3版は旧約484ページ、新改訳2017は旧約499ページです。それではお願いいたします。
ヨハネの黙示録7章1節から17節までを朗読いたします。その後、私は4人の御使いを見た。彼らは地の四隅に立ち、地の四方の風をしっかりと抑えて、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私はもう一人の御使いが日の昇る方から生ける神の印を持って昇ってくるのを見た。彼は地にも海にも害を加えることを許された4人の御使いたちに大声で叫んだ。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を加えてはいけない。私は印を押された者たちの数を耳にした。それは14万4千人で、イスラエルの子らのあらゆる部族の者が印を押されていた。ユダ族から1万2千人が印を押され、ルベン族から1万2千人、ガド族から1万2千人、アシェル族から1万2千人、ナフタリ族から1万2千人、マナセ族から1万2千人、シメオン族から1万2千人、レビ族から1万2千人、イッサカル族から1万2千人、ゼブルン族から1万2千人、ヨセフ族から1万2千人、ベニヤミン族から1万2千人が印を押されていた。その後、私は見た。すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から、誰も数えきれないほどの大勢の群衆が、御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目ヤシの枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物の周りに立っていたが、御座の前にひれ伏し、神を礼拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが、私たちの神に世々限りなくあるように。アーメン。すると長老の一人が私に話しかけて、この白い衣を身にまとった人たちは誰ですか、どこから来たのですか、と言った。そこで私が、私の主よ、あなたこそご存知です、と言うと、長老は私に言った。この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い、子羊の血で白くしたのです。それゆえ彼らは神の御座の前にあって、昼も夜もその神殿に神を仕えている。御座についておられる方も、彼らの上に幕屋を張られる。彼らはもはや、飢えることも乾くこともなく、太陽もどんな熱炎も彼らを襲うことはない。御座の中央におられる子羊が彼らを牧し、命の水の泉に導かれる。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。以上です。
先週も黙示録6章から 7つの封印を解く内容を少しだけ学んだところですが、連続して17節の聖書朗読をしてくださった兄弟に感謝いたします。今日はこの箇所から額に印をされた人たちと題してメッセージを取り次ぎしますが、私たちの救いの完成になくてはならない欠かせない存在が誰かというとユダヤ人です。この教会ではイスラエルのことを覚えて祝福し祈るという取り組みをしていますけれども、一般のクリスチャン、多くの教会にとってイスラエルという存在は、影が薄いというのは否めません。そして否めないどころか、イスラエルは悪の存在だ、ユダヤ人はキリスト殺しだというレッテルを今もって貼り続けているクリスチャンが少なくない中で、私たちの教会はイスラエルを祝福する立場に立っているわけです。いろんな考え方があるという、それはいいとしても、聖書全体からそのような結論に導かれたならば、確信を持って私たちはもちろん物理的なイスラエルの国がいいとか悪いとか、ユダヤ人にはいい人がいるとか、そういう次元の問題ではなくて、神様の御心としてイスラエルはその瞳の民であること、宝の民であるということを忘れてはいけないわけですね。そこで今読んでいただいた箇所に、14万4千人のユダヤ人、神この額に印をされたユダヤ人が出てきます。イスラエルは12部族ですから、その一部族が1万2千人ずつ神のしもべとして額に印をされるわけです。印というのは、これは私の所有ですよという、そういう意味ですね。牛飼いをしていたときに、牛のお尻に焼きごてをじゅーっと当てて、これはこの牧場の牛だという作業をしたことがありますが、神様はそんな焼きごてを私たちに当てる方ではなくて、ここでは額に印をされた。私たちクリスチャンは神のものであるという印は何をもってそう言えますか。私たちのどこにその印が押されているでしょうか。イエス様を信じたときに、私たちはその魂に聖霊という方をいただいて、それが救いの保証となっているわけです。聖霊が証印です。しかしこのユダヤ人たちは、観難時代の中でイエス様を信じて救われるメシアニック銃、イエス様をメシア、救い主として信じる銃、ユダヤ人、この新約聖書はメシアニック銃である方々によって書かれ、そして福音が伝えられて教会が生まれた。そのようなユダヤ人の存在を忘れてはいけないわけです。しかしキリスト教会は残念ながら、忘れるどころかユダヤ人を、そのようなユダヤ人キリスト者たちを敵視して、キリストを殺しという汚名を着せ、世界中で迫害してきたわけですね。私たち日本人はそういう認識はあまりないわけですけれども、しかし歴史をしっかりと踏まえて、私たちの信仰はどのように形成されてきたのかということを顧みることは大事なことであり、これから進んでいく中で、このユダヤ人の方々の存在が、イスラエルという国の存在が、イエス・キリストの再臨を待ち望んでいる私たちにとっては重要なポイントであるということを覚えたいと思うんですね。そこで、神様はユダヤ人の父祖アブラハムと契約を結ばれました。これは有名なアブラハム契約と呼ばれていて、一つ御言葉を出していただくと、このように記されています。創世記12章3節、これは何度もここで紹介しています。皆さんも聖書で何度も読まれている箇所だと思いますが、これが私たちの救いの計画の 原点ですね。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。地上のすべての民族、日本人も含めて、神様はアブラハムを通して、アブラハムの子孫であるイスラエル、ユダヤ人を通して私たちを祝福するという計画を立てられたわけです。これを私たちは忘れてはならないと思います。終わりの時代、神様はイエス様を召し上げた、信じるキリストと信じるメシア肉汁を起こされました。その数は現在世界でどのくらいいるかというと、調べれば出てきますが、一般的にはイエス様を救い主として信じるユダヤ人は全世界で35万人と言われています。ユダヤ人人口は世界で1500万人です。そのうちの1000万人近くがイスラエルの国に世界中から帰ってきています。今も毎月何千人、あるいは1年間に数万人という単位で帰ってきています。そこで彼らがイエス様を信じるチャンスを得るわけですね。ユダヤ人のキリスト者が今日本にも何人かやってこられていて、集会を開いています。そして私たちは BFP という団体を通して、オリーブライフという雑誌を毎月無料でいただいて、聖書知識を蓄えていますけれども、イスラエルからユダヤ人の指導者がいろんなところに使わされて、ユダヤ人視点で聖書を解き明かす、私たち異邦人では気がつかない聖書の深いところに光を当てて解き明かしてくださる、そういう人たちがいて派遣されてくるわけです。そして徐々にユダヤ人ビリーバーと呼ばれるミシャニク10の方々が今増し加えられてきています。そして神様はこの7章の前半で御使いに命じました。4人の御使いが地の四隅に立って四方の風を食い止めるように、地にも海にもどんな毛にも吹きつけないようにしていた。それはユダヤ人に対して災いが及ばないように御使いが守っている姿です。で、この保護された状態の中で14万4千人の人たちがイエス様をメシアとして信じるということが考えられます。何度もお伝えしているように、今イスラエルはアラブ中東世界の中で60倍のイスラエルをこの地上から抹殺しなければならないという国勢、そして主張を持っている人たちに攻撃されつつあるわけですね。まあそれは詳しく今お話しませんが、しかし神様はこの終わりの時代にユダヤ人に対する特別な保護を加えて、その中で14万4千人たちがイエス様を信じることができるように目を開いてくださるわけです。オリーブでなくてハイナイトという祈り会、今コロナ禍の中で中断していますが、ハイナイト献金というのを毎月呼びかけていますが、イスラエルのために祈る祈りが実はここに結びついていくわけです。神様の御言葉も決して虚しく地に落ちることはないと言われているように、私たちも聖書から示されて志が与えられて祈る、その祈りは神様の御前に立ち上っていくわけですね。で、その祈りが集められて神様の御業がこういう形で実現していくわけです。だから祈りぐらい、祈りそんなんだったら仕事した方がいいと思う人もたくさんいる中で、祈りほど大事なものはないと気がついた人たちが祈っている、その祈りは必ず応えられる。だってイスラエルが地図に存在していなかった時代に、日本であるクリスチャンたちはイスラエルが回復するように一般の信徒の方が朝起きて祈り始めたら、気がついたら2時間祈っていたということが普通の、その時代が昭和時代あったんですね。そしてついに1948年にイスラエルがあの地に再び建国をした、 それは祈りの答えだったんです。そして、この14万4千人に関してはエハバの証人の人たちは、これはエハバの証人の人たちで一生懸命伝道して、人々がエハバの証人に入ったら、その一生懸命働いた人たちがこの14万4千人に入るという教えをずっと長いことをしていましたが、エハバの証人の人たちも14万4千人超えたら、それはさすがに通じなくなって、これは指導者たちの数なんだという言い換えをして教えているそうなんですが、真っ赤な偽りですね。これは異邦人のことを指しているのではなくて、ユダヤ人と言ったらユダヤ人なんですという聖書理解を私たちはこれからも進めていきたいと思います。そこで前置きが長くなりましたが、ユダヤ人は神の宝の民ということを先ほど少し触れましたが、次の御言葉を出していただくと、このように書かれています。途中からですが、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。私たちクリスチャンも祭司の王国という自覚はありますよね。ありますか？神と人間の間に立って取りなしをする祭司の国である教会とも言うことができますが、第一義的にはユダヤ人に対してこれが語られているということを覚えておく必要があります。そしてこの観難時代に、この14万4千人たちははっきりと自分が祭司として神様から召されている神のしもべだという自覚を持って福音を語るわけです。今年70周年を迎えている私たちの教会は、スウェーデンの宣教師たちが最初横浜に上陸し、そして室蘭に来られて現地調査をして、次の年から本格的な伝道が始まりましたが、すぐに日本語は話せませんでした。数年かけて日本語を覚え、そして靴を脱いで家に入る習慣から始まって、一つ一つその日本の文化に適応するために涙ぐましい努力をして福音を伝えてくださったわけです。ものすごい時間がかかります。ものすごいお金もかかります。しかしこのユダヤ人は世界中から集められてイスラエルに帰ってきましたが、神様から召されて、額に印を押されて、宣教師としてまた世界に使わされていくということが想像できるんですね。で、彼らは元来た国に帰って宣教することができるわけです。言葉を覚える必要はありません。文化に適応する必要はありません。もともと自分にも身についたものですから、そこで自由に福音を語ることができるばかりではなくて、イエス様を信じて聖書が神の言葉であるというのは、もともとユダヤ人はそれを信じてはいるわけですが、イエス・キリストの救いが中心テーマで書かれているということがはっきり分かったユダヤ人の説得力は半端ないわけです。そして次々と世界中でイエス・キリストを信じる人々が起こされていく大リバイバルということが想像できるわけです。今までの宣教師の方々の涙ぐましい努力、多くの時間と多くのお金とかけてやってきたその宣教が、このユダヤ人の方々によれば、もうあっとは言いませんけれども、ものすごい勢いで広まっていくというのは想像できるわけですよね。神の引用された14万4千人は神のもとされて、そして聖霊に満たされて伝道していくわけです。その結果、この7章の9節見ますが、 その後という言葉が出てきます。で、7章1節にもその後という言葉が出てきます。これは本来ならば前回巻物の第6の封印まで解かれたわけですから第7に続くはずなのに、そういう順序をヨハネはわざわざ破って、この14万4千人と世界で起きたリバイバルによって数えきれないほどの群衆が神様の御座の前に立っているということを挿入しているわけですね。9節のその後、私を見た、すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。今まで宣教師たちは全世界に出て行って、すべての部族、民族、言語の人々に福音を伝えようとして努力してきたわけですが、ユダヤ人の宣教師によってその中から数えきれないほどの群衆が救われている姿が描かれているわけです。観難時代に起こること、それまで私たちは地道に宣教師のために祈り、私たちの教会は今まで矢田氏の宣教師、モンゴル宣教師のために祈り捧げてきていますけれども、これからもそれは継続していくわけです。で、これも重要な要素なんですね。私は自分が救われたらそれでいいという人は一人もいないわけですけれども、何のために救われたかっていうその目的をはっきりしないと、まあ、自分の幸せがまず第一にやってきます。それはやむを得ないというか避けられないことではあるとしても、一方では神様の御心を私は行うために救われたんだというその意識と信仰が私たちを成長させ祝福していくわけです。そしてこの世界大のリバイバルが起き、彼らは同時に殉教します。救われて喜んでいるのも、まあ、短い時間あるかもしれませんが、すぐに彼らは殉教します。宣教師でないんですよ、彼らは。救われた普通の人なんですよ。だけど、殉教するんです。なぜでしょうか。その観難時代では、イエス・キリストを信じるという告白は即殉教を意味するからです。それだけ厳しい時代の中でこのことが行われたということです。初代教会のクリスチャンたちも信仰を告白したら捕まえられて競技場の中に引き出されて獣に食べられたり、さまざまな迫害の中で殉教していきました。それが教会のキリスト教会の種になっているという言い方をします。そのクリスチャンたちの証によって人々は死を恐れないでイエス・キリストを救い主として告白する、そういう力になっていったんですね。今も世界でたくさんのクリスチャンたちが、兄弟姉妹たちが迫害を受けて命を奪われ、職業を奪われ、中東では家族によって殺されているという実態があるわけです。そしてその観難時代、反キリストはここでは神様の印がユダヤ人に押されましたね、額に。ところが悪魔の存在、悪魔っていうのは神様と同じことをしようとする傾向を持っているわけです。自分が神様として拝まれたいので、それだったら神様がしておられることを真似すればいいわけですよね。で、彼は、まあ、長い話すると小グループもできないぐらいになってしまうのでちょっと進みますけれども、観難時代は7年間あります。その半分の3年半が過ぎたときに、それまで平和の使者のような人格者であり誰もが尊敬する ような人物が豹変して、自分は神だからお前たちは俺を拝めと言い始めるということが書かれているんですね。そしてこれから立つであろうと言われているエルサレムのあの黄金のドームの横に立つはずの第三神殿の至聖所に彼は入って、私は神だ、全世界のものよ、私を拝め、拝まなければ物の売り買いはできない、そういうことを言い始める人物が反キリストであり、ここでは獣と呼ばれています。右手か額に獣の刻印という言葉が出てきます。まあ、黙示録何度か読まれている方は少し耳慣れしているかと思いますが、許可が必要なんです。まあ、今マイナンバーカードを日本国民も持つようになりました。いろんなものにこう紐付けされて、最後にはどんな紐付けが行われるか、まあ、今すぐにそういう心配はしなくて大丈夫でしょ。今ある国ではもうすでにその人が今日どこに行ったか、何をしていたか、どういう思想を持っているか、どんな宗教を信じているか、権力者が把握できるようになっています。そして世界はそれに追随していくでしょう。まあ、その前にイエス様が再臨されたら、私たちはその中を通らなくていいわけですけれども、そういう切羽詰まった時代に今私たちは入ってきているということですね。まあ、こういう話をするともういろんなトピックスがあって、時間がいくらあっても足りないので進みますが、つまりご飯が食べられなくなるわけです、この人たちは。早く言えばマックスバリア、イオンに行って食料買えないわけですよ。クレジットカード持っていても獣の刻印を受けていなければ通用しないわけです。それがしかしクリスチャンはこの反キリストを神として拝むことは絶対できませんから、刻印を受けることも拒絶するわけです。それで彼らは飢えます、乾きます、そして社会の中で孤立します。みんなから罵倒されます、非国民。昔日本人も同じ国民に対してそういう言葉を使いました。そして何か悪いことが起こると、あいつらがやった。まあ、9月1日は関東大震災の、まあ、100年経った日を記念しましたけれども、その時に朝鮮人が井戸に毒を投げ入れたというデマが広がって、何千人もの人たちがそれで殺された。殺した人たちは一般の日本人だったという歴史が物語っているのは何かというと、人は簡単にデマに惑わされて、普段おとなしい人が人を殺すことさえもしかねないということであります。皆さんはそういう歴史を今まで学んでこられたと思いますけれども、観難時代というのはまさにそういうことが普通に起こる時代だから、観難時代に入る前にイエス様の空中再臨によって敬虔に預かることがどんなに幸いかということなんですね。クリスチャンたちは今までも迫害を受けた人たちは同じように飢え渇き、人々から罵られ孤独になっていきました。これだったら信じない方がマシだった、みんなのように楽しく幸せそうに生きる道を追求した方がよかった、なんで私だけがこんな目に遭わないのか、遭わなければいけないのかっていう後悔を引きずっていった人たちはいたと思いますけれども、しかし多くはその中でしかわからない神様の世界、見られない世界を見たということができるわけです。それがこの9節10節に出てくる子羊、神と子羊の前に立っているこの大群衆の 信仰告白です。今日私たちは聖餐式で使徒信条を信仰告白として告白しますけれども、まあ、これは本当によくまとめられた何を私たちは信じているかということをほとんど網羅している告白文ですけれども、10節で彼らは何と叫んだか、大声で叫んだんですね。信仰告白は叫ぶものではありませんけれども、告白するものですね。でもそれを心から告白するかどうかということは、まあ、私たちは問われるわけです。で、この患難時代に救われた人たちは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。つまり反キリストは、私を拝めばこういういいことがある、こういう特典がある、まあ、なんかポイント制度みたいなもんかもしれませんが、反キリストが提供する救いは、まあ、この地上の幸せですね、名誉地といった類のものかもしれません。でもそういうものを提供されてもクリスチャンたちはそれは受けられないということが分かるわけです。魂を売り渡さなければそれはできないことだからですね。しかし損になっても立てた誓いは変えない、イエス様を信じる信仰告白を私は決して捨てない、それが救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあるという信仰告白なんです。このヨハネの福音書を書いたイエス様の弟子のヨハネのその弟子であるポリュカルポスという人が、まあ、紀元67年から100年頃の人物ですが、彼はスミルナという町、まあ、このヨハネの黙示録にも7つの教会が出てきて、スミルナ教会も出てきましたね。そのスミルナの教会の指導者であるポリュカルポスは、ローマ皇帝を崇拝する祭りの中でそれを拒絶したために捕まえられました。そこでスミルナの知事はローマ皇帝の祭壇にこう耐えて、キリストを呪ったらお前は許される、解放されると言って妥協を進めたわけです。しかしポリュカルポスはこう言いました。生まれたからこの方86年間私はイエス・キリストに仕えてきました。その間キリストは一度も私を捨てませんでした。それなのにどうして私の救い主をそしることができましょうかと言って断り、競技場に連れ出され、そこで火炙りの刑に処せられたと伝えられています。そして彼はその燃え盛る火の中で、諸君、君たちはやがて消え去る火で私を脅しているが、君たちは永久に消えることのない地獄の火を忘れているのだ。そして彼は祈ります。全能の主よ、イエス・キリストの父なる神よ、私はあなたを褒めたたえます。あなたは私を多くの殉教者の列に加えてくださり、キリストの苦しみに預からせてくださいました。私を捧げ物として受け入れてください。私はあなたを褒めたたえます。願わくはイエス・キリストによって栄光を表してください。これが最後の、まあ、姿だったと言われています。そしてこの大勢の群衆の信仰告白、これはまあ賛美に近いと思いますね。その後に今度は11節で御使いたちが礼拝を捧げている姿が出てきます。先ほど賛美した中にもこのフレーズがはっきりと出ていましたね。御使いたちは罪を犯したことがないので、救いっていうものがどういうものかわからないんです彼らは。まあ、私たちもいろんな怪我をしたり、まあ、病気したりしますが、がんにかかったことがない人はがんの苦しみはわからないと思うんですよね。あるいは人の気持ちを、ある人は時々あなたの気持ちわかるわかるとうなずいてくれるわけですが、本当の意味でわかる人はこの世界には一人もいないわけです。もちろん相手を慰めようとして励まそうとして、うん、わかるわかるとうなずくこともいいことではありますけれども、本当の意味で人の苦しみを分かったと言ってその人を 慰めることができる人は一人もいないっていうのが、まあ、自分を見る限りそれが真実だと思います。しかし同じ経験をした人はその人の苦しみは理解できるわけですね。そしてその人の側に立つことができるわけです。そして 100% 私たちを理解することができるのはイエス・キリスト、人となられた子なる神イエス・キリストは私たちのことを 100% 理解してくれる方です。で、見つかりたちはそれが分からないので、分からないのでそのことに関しては門外漢なんですね。ところが患難時代の前にも人はたくさん救われているわけですが、イエス様がルカの福音書の失われた1匹の羊、失われた10枚の銀貨の中の1枚、そして2人の息子の中の1人が失われたものが発見されたときに、一人の罪人が悔い改めるなら天の御国で御使いたちの間で大歓声が沸き起こるということを話されましたね。御使いたちは罪人が悔い改めてイエス様を信じて救われるという姿を見て初めて神様の偉大な御業を理解できるわけです。私たちを通して御使いたちはイエス・キリストの救いの素晴らしさが分かるわけです。そしてここでアーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが私たちの神に余々限りなくあるように、アーメンと賛美して礼拝をしているわけです。やがて私たちはこのような礼拝の場に自らを見ることができるでしょう。そして、あの地上でムルランでグロリアチャペルに毎週集って神様を礼拝していた、その礼拝で覚えた賛美、そしてその聖書の言葉が私の中にとどまって、今こうして天国で御使いたちと贖われた人たちと一緒に賛美できる、その天にも昇る、まあ実際に天に昇っているわけですが、その喜びに満たされていると思いますね。ですから賛美の時にできるだけ主を見上げて歌詞の意味を味わって、もちろんマネリになりやすい側面はありますけれども、やがて私たちは御使いたちとあがなられた人たちで一緒になって天の御国でハレルヤコーラス、大賛美を捧げるんだということを覚えていきたいと思います。最後にこの殉教者たちに対して神様は、7つと言われますけれども恵みを約束されています。15節からですが、それゆえ彼らは神の御座の前にあって昼も夜もその神殿で神に仕えている。御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られる。患難時代彼らは地上では住む家も奪われたり、そして、社会から村八分にされ辛いところを通るわけです。まあかくまってくれる人がいたら幸いですけれども、中東、アラブ、イスラエルといったあの地域ではテント生活をしていることは前提ですけれども、旅人が助けを持ってやってきたときは、相手が誰であっても普段憎い人でも受け入れて敵から守るという、そういう文化、そういう砂漠の掟っていうのがあるんですね。そしてその人が飢えていたら、その家の中にある最高のご馳走を持ってもてなすという文化があると言われています。アフリカもそうかもしれません。砂漠で生きるということはそういう世界なんですね。時々アシスメにそういう証しをしてもらったらよりよくわかると思いますが、神様がこの殉教者たちの上に幕屋を張ってくださる。 今カンナ時代ではない私たちにも神様は今私たちにそのような住まいを与えてくださっている。神を私たちは今住まいとしているわけですね。そういう自覚はありますか？私の中にイエス様が住まれ、私はイエス様の中に、神様の中に住んでいる。これは感覚的には難しいと思います。でもそういう信仰理解を持ち続けていくならば、私たちの信仰も、まあ、実体が伴っていくというふうに言えると思います。観念ではなくて、思い込みでも作り話でもない実体のある信仰生活がそこから始まっていくわけですね。神が私の中におられる、私も神の中に住んでいる。ギリシャ人でさえ、あの使徒の働きの中でパウロが言っているように、私たちは神の中に生き動き存在している。信仰者でない人もそれ発見した真理なんですね。ならば私たちクリスチャンは毎日の生活の中で辛い時いっぱいあるし、苦しい時もこの暑い夏、暑さの中でヘトヘトになっている時もありますが、神の中に私は生きているんだ、守られているんだという理解が私たちを励まします。そしてそこで命のパン、命の水の振る舞いに預かるわけです。そして観難時代、信仰者たちはリーダーが次から次と捕まえられて殉教していく中で、自分たちはどうしたらいいかわからないという時も通るわけですね。まあ、今教会では牧師が、まあ、御言葉を解き明かすその、立場が与えられていますけれども、この観難時代は一人一人が、牧師がいなくても固く信仰に立つ信仰を持つ必要があります。今その途上にあるわけですけども、もう信仰生活10年20年と過ごしている人は聖書も何度も読んでいるし、祈りも分かっている。そして伝道するその仕方も、神罪救いということさえ分かれば誰でも語ることができる。一人一人が牧会者になって、一人一人が祭司として用いられる。もうそれは観難時代なくても今でもできるわけです。ぜひそのことを理解し自覚してください。そして子羊が彼らを牧師と書いてありますね。17節に、子羊は羊飼いにいて牧される側ですが、子羊が羊を牧するというのはなんかこう、不思議な書き方だと思いますが、ここで言われている子羊はイエス様ですよね。そのイエス様が地上ではリーダーが次から次へといなくなって、自分たちは本当に孤立していた、どうしていいかわからない、もう死の影の谷を歩むようなところだったけれども、そんな彼らに子羊が羊飼いとなって彼らを導いてくださるという、詩編23編の主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんということを、この天の御国で 100% 経験する世界ですね。そして命の水の泉、まあ、喉が渇くということは普通あるわけですが、砂漠で喉が渇いたらそれは即死を意味するわけです。そしてその人がもし泉を見つけることができたら、もうそれはこの上ない幸せ、喜び、満足になるわけですね。地上では本当に愛に渇き、そして真実に渇いていた人が、この天の御国では神ご自身が真実な方であるということを 100% 知って、慰められ満足を覚えることができるわけです。そして最後に涙をことごとく拭い取ってくださる。地上ではなぜ自分はこの目に遭わなければならないのかっていう意味や理由は 分からないでしょうね。表面的にはある程度理解できたとしても、本当のところどうなんだっていうことはクエスチョンマークのまま、私たちは地上の人生を終えるわけです。なんでこんな病気になったのか、なぜこんな不幸せを私は経験しなければならないのかということは、いろんな理由は人は語れるとしても本当のところわからないわけです。特にこの迫害時代、いきなり仕事が奪われる、いきなり家族がバラバラにされる、人からああだこうだともう散々言われる、それら一つ一つの意味と理由を神様がこの人々に解き明かしてくださる。それで慰められるわけです。涙が一つ一つ一滴ずつ拭い取られるという意味があるそうです。このようにして神様は黙示録を通してカナン時代に入る前の私たちにも通じる恵みを語ってくださっています。黙示録を読んで恐ろしいことがいっぱい書いてある、そこに私たちの心が引っ張られる読み方ではなくて、ここには救いがあるんだ、希望があるんだ、私たちはそこに今入りつつあるんだ、恐れを持ってそこに入るのではなくて、こういう神様が、真実な神様が救いをはっきりと私たちに与えてくださった神様が共におられるという確信をますます深めていくときに、患難時代はもちろん入らない方がいいわけですけれども、しかしどんな状況の中でも私たちは神様が共におられる信仰者として生きることができる。お互いこの言葉を持って励まし合っていきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、黙示録の世界を覗き、こういうところに入りたくはない、通りたくはないと思いつつ、しかしそこでなければわからない真理、神様の祝福、恵みがあることも覚えることができて感謝いたします。神様は真実で、私たちを完全に救い、やがて神の御前に立った時に、私たちの地上での行いに一つ一つ評価を下して、良い忠実なしもべだ、よくやったと褒めてくださるその時を期待しながら、カートをカートを合わせて相見る、まみえるその時を目指しながら、この地上の歩みを一歩ずつ進めていくことができるように、助け主であられる聖霊様が私たちのうちにおられて、これが道だ、これに歩めと教えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。